島のロードトゥーザドリーム。はい、島のロードトゥーザドリームです。お届けするのはコロンと、
BJ です。
はい、いやーなんかさ、今日はあっちこっちで雪なんですね。
そうね、下関はあのめったに降らない土地柄、で、
はい、
でも今日は結構降ってましたね、
場所によってはね。
またもうなんか今晩も降りそうな雰囲気だなって
。いや、マジですか。
ますよ、なんかさっき外出たら、
あらあらあら
ね、
まあ島野のね、メンバーのブログを見ても、雪画像がいっぱい上がってて、
大阪は特にやっぱ寒いと思うね。
寒いんだね。いやでもね、私つい先週だったかぐらいに、その雪やっぱり降った時あったでしょ、あの時にニュースで大阪で何センチって言ったっけな、3センチって言ったか、5センチ3センチ、かぐらい雪が降ったのは数年ぶりだって。
そうそうそう、
ニュースで言ってたの。
大阪市内は意外と積もんないって言ってたね。
だから、あ、大阪って意外と雪は降らないとこなんだなと思ってたの。思ってたら、今日があんな状態でしょ、降ってんじゃんと思って。ねえ、
見たけど、だから先週結構降ったっていうのは言ってた、積もった、久々だっては言ってた。だからまあこうなると自転車の練習やりにくいよね。な
んかやりにくいでしょうね。
怖いだろうしね。
雪ばっかりはね、それは雨はちょっと耐えて走ろうかとかさ、寒いのはちょっとこう来てとかさ、風がまあしょうがない我慢するかとかあるけど、雪ばっかりはね。
まあ雪の中激走するのは鈴梨央さんぐらいだよね。
それ知ってる人しかわからない。
クジラジ、技術スタッフ。
やってスタッフ。
はい。ものすごい積もってる雪なんか激走してましたもんね。慣れない人間から見るとめちゃめちゃ怖いよね、あれ。
ありえない、ま、もう下関の人間から見たら、あの車で走るのも危ない状態の中を、自転車で走って、
あれはマウンテンバイクのスパイクタイヤ履いてた。
ああ、そうみたいですね。
っていうことですよ。いや、怖いよね。
ちょっと怖いでしょう、雪は。
ねえ、だからまあそういう意味では、まあそのね、練習ちょっとまあやりにくいというか、まあどちらにしろローラー台中心になるんでしょうけど。
いやでもローラー台ってね、その単調っていうかさ、で大体この時期って多分。その来シーズンじゃない、今シーズンの、レースに向けて、の下地作りの時期でしょ、だから今やっとかないとっていうさ、やっぱり焦りというか、
まあそうだよね、
やれなかったら不安とか、きっとそういう気持ちも生まれたりするんじゃないかなと、思うから、天気ぐらいね、どうにかなってくれりゃいいんだけどと思うんですが、はい。
それかなんかあれだよね、もうなんかこう、プロジェクターがなんか買ってきてさ、こう壁中にいろんな風景映して、ね、まあ、その、どっか走ってる体でとか、
それも難しいよね。私もいろいろ考えたのよ。気分を変えるために、部屋を真っ暗にして、家庭用プラネタリウムとか、その星空の中を走る練習とかどうだろうとかね。
ねえ。だからなんだっけ、
思ったんだけど。
ヘッドマウントディスプレイみたいなので。
はいはいはい。
このパカってかぶってとかやれるようになるといいのね。
なんか米髪の辺が痛くなりそう
ですね。まあね、まあね、まあでも、まあそうは言ってもやっぱこの時期乗り込む必要があるからね。
あるからね、大変ですよね。ですね。選手って。
チームは明日から合宿。
はい。
ということで。
明日出発ということみたいですね。和歌
山県の多分白浜だと思うんですけど。
ええ。
あ、晴れ、あの天気いいといいよね。白浜は一応暖かい。っていうね、あの場所なので、雪が積もってるってことはないんじゃないかなとは思うんですけど、
ね、思うけど、まあ、まず移動がね、
そうだね、
大変になっちゃいけないなと、雪はなんとか今晩中に、どうにかしていただきたいと思いますけれども、
ね、
まあまあそんな中、この時期、には早いうちに この方にはお話をお聞きしとかないといけないんじゃないかという方が今日のゲストさんです。
そうですね、うん、まあでも明日から合宿なので、はい、まあ、今日はちょっと若干短めになりますが、
ええ、
お話をお伺いしたりしましょうかね。
そうですね、
はい、
はい。今日のゲストさんは、うん、まるで雪国のような大阪から
、まあ、今日本全国ね、どこもちょっと寒波が来ておりますんで、
ね、
大変そうです。
そんなことになっておりますが、うん、そんな中から、うん、平塚選手です。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あれなんですよね、平塚選手、一周いよいよ明日、まあ明日からというか明日から合宿、また二次合宿がスタートなんですよね。
はい、和歌山県の白浜で合宿が始まりますね。
はい。うん、
はい。
まあ、一次合宿の沖縄が終えられて、
はい。
ね、平塚選手若干、ちょっと、遅れて、
そうなんですね。
合流されておりましたが、はい、どうですか、はい、今の調子的には、まあ、随分寒くなっちゃいましたが。
そうですね、だいぶ、まあ、なんていうんですかね、体調的には、
うん、
人としての体調的にはだいぶもう良くなったので、
はいはいはい、はい。
で、まあもう練習もできてますし、うん、そこそこ良くなってはきたんですけど、
うんうんうん、
新しい靴、レーサーシューズのクリートのポジションが出なくて今すごい悩んでて、この辺でちょっと練習できてないんで、ちょっと心配ですね。はい。
そうかそうか。あ、今年また新しいシューズ使われるんですね。
そうですね、はい。
そうか、それでやっぱクリートの位置ってこの時期当然出すでしょうから、はい、やっぱそこで去年使ってたものより若干なんか感触が違うみたいな感じなんですか？
そうですね。まあ少し形も変わってるといえば変わってるんですけど、まあ基本的には変わってないんですけど、そのやっぱりクリートの位置が思うように出なくて、
うんうん、
その作業は大雑把なんですけど、
はい、
なんかその気持ちは繊細なんで、その辺がすごい噛み合わなくて。
なるほど。あれ、なんかちょっと違うかなとかっていう、走ってるとそんな感じがするんだ。
そうなんですね、はい。
そうか、うん。
ちょっと動かしたくても、すごいいっぱい動いちゃうし、本当に今悩んでます、ね。
そうか、でもまあ、この時期に出しとかないとっていうところですもんね。
そうですね、合宿前までには出したかったんですけど、
うんうん、
出なかったんで、ちょっと、
そうですね、
古い靴と履き比べながらまた、合宿ではやってきますけど。
結構そういうクリートの位置とか、まあ、自転車はそんなに大きく変わらないでしょうけど、
はい、
自転車のポジションとかって結構繊細に変える方です。
僕は変えないですね。
変えないんだ。
ほぼ決まった位置ですね。
た
まに、
うん、
まあ気分で、でもハンドルの角度ぐらいですかね。サドルはいじらないです。
サドルはいじらないんだ。
サドルクリートは、極力もう慣れたポジションでもうそのまんまで1年間過ごしたいですね。
そうか。だから、日頃あんまりもう変えないからこの時期に納得いくものを出しとかないと。
そうですね。
っていうことなんですね。
はい。
そうか。そりゃ大変だな、なんか。
やっぱり体も小さいんで、180ある人の1ミリと160の人の1ミリだと割合が違ってくると思うんで。
なるほど。
でもなんか、すごい。うん、ほんとちっちゃい人って、ほんと1ミリが大きいらしいんで。
そうか。この辺も、
はい、いろいろ変わってきちゃって。
はい、あ。
すごく大変ですね。
ああ、なるほどね。まあ、そのあたりはもう走りながら、納得がいくところを探していくしかないわけですよね。
そうですね。はい。多分まだあと1ヶ月ぐらいはかかりそうな。
うん。
そんな感じですね。
そうか。なるほど。はい、じゃあ、ね、まあ今のうちにというか、
はい、
なるべく早く、ポジションが出ることを祈りたいなぁと思いますが、はい、大阪は結構今週先週と雪が積もって。
そうですね。また今日も降って。
うん。
でも今外真っ白ですけど。
どうなんですか？こういう時の練習って外を走っちゃうんですか？
いや、基本的には室内トレーニングですね。
うん、
雪が積もった時は。
うん。
はい。もう、外は走れないので。
うん。
はい。ローラーでメニューが出されて、それをやる形になりますね。
ああ、そうか。まあ、そうですよね。この時期外走っちゃうのは危ないですね。
まあ、寒いのはまあ我慢すればいいんですけど、やっぱり雪とか氷っていうのは、もうどうしようもならない部分なんで、さっきもちょっとママチャリで転びそうになりましたけど、やっぱり、ね、危ないって、やっぱり無理は禁物ですね、そういう意味では。
そうか。どう、ローラー練習、ローラーやってると、うわ、はい、なんか退屈だなみたいなのはないですか？
僕大嫌いですね。
そうか。
やっぱりその退屈っていうのもありますし、その、例えば同じワットでも、多分惰性だと思うんですけど、外を走ってると惰性がつくじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
ローラー台っていうのは全然そういうのがないんで、
そうですよね。
同じ負荷でも体にかかる負担っていうのはすごい大きいんですよね。
そうか。でも、まあ、なんていうかな、今やってるパワートレーニングでは出力ワットっていうのは、そんな変わらないっていうか。
そうですね。同じなはずなんですけど、やっぱり外の方が、まあ、楽ではないですけど、外の方が気持ちよく走れて、まあ、できるかなっていう感じですね。ローラーだときついですね。
まあ、そうですよね。そのローラー結構やっぱ、がっつりというか、一日、どのくらい乗るんですか？
まあ、その時のメニューにもよりますけど、まあ、この間の時は、2時間、2時間くらいか、2時間とかで、まあ、30分のペース走があって、僕の場合は。
2時間で30分のペース走をローライダーでやるんだ。
そうですね。普通は、まあ、2時間でしたけど、他の選手、2時間じゃない、30分のペース走でしたけど、他の選手は、まあ、20分のペースを2本とか、その人によってメニューは変わってくると思うんで、その時の。もうそれも全部出されてくるんで。
そうか。
はい。
だから、ローラーであろうが、外であろうが、まあ、そのワット数等をちゃんと見ながらだから、もう一切休めないというか。
そうですね。
それでローラーはやっぱ辛いね。
辛いね。
ね、どうなんですか、気分変えるために前から扇風機とか。
扇風機はないですね。
そうか。はい、やっぱ走った爽快感はね、やっぱり
景色が変わるってのは大きいですし、
ま
あ、ね、いろいろアップダウンとかもあるし、外を走ることによって、気持ちいいとは思うんですけど、やっぱりローラー台っていうのはただ苦しいだけなんで。
そうですよね。
本当に集中しないとできないトレーニングですね。
そうか。
はい。
そうだ、沖縄の時も平塚選手が来た、その日ぐらいから徐々に天気が崩れていったみたいな感じでしたね、なんか。
そうみたいですね。
ね。
雨男風になってますけど。まあ、じゃないと思うんですけど、
ね。そういう意味ではもう、半端ない風の中、雨の中、
うん、
はい。
練習してきたということで。
そうですね。
そういう意味では天気になんか泣かされてますが、あ、白浜どうなのかな、雪降ってんのかね。
いや、どうなんですかね。
ね
え。白浜は大丈夫だと思いたいですけど。
ですよね。
そこまでの道のりがちょっと心配ですね。
あ、そうかそうか。あっこう、はい、そうですよね。高速にしても一本道だし。
そうですね。
ね、渋滞しちゃうと結構大変なことになっちゃいますから、ね。
はい。
まあでもそうですね。まあ二次合宿ということで、若干トレーニングの強度も上がってきて、まあいよいよっていうことだと思うんですが、
うん、
平塚選手的にはまあ今年は、ね、ヨーロッパ。
はい。
オランダで。というね。はい、オランダで走るのが中心になるということで、
うん、
どうですか、そのメニュー的に、まあ、はい、ヨーロッパを見据えたメニューみたいなのって組み込まれてたりするんですか？
そうですね、まあ、その例えば日畳を、があるじゃないですか、で、それを走るためにはその、まあ、パワーももちろんそうなんですけど、トルクをかけて走れないと、この石畳のを攻略できないらしくて、で、まあ、それに向けて、まあ、SFR っていうトルクをかける、まあ、乗りながら筋トレをするみたいなメニューがあるんですけど、のが、ちょっと多かったりしますね。
あ、そうなんだ。あ、でも、平塚選手の体重で石畳って、まあ、走ってみないとわかんないですけど、
はい。
やっぱちょっと、怖いち怖いだろうなっていう感じはありますか？
いや、昔遠征で行って、まあ、すごく綺麗な石畳を走ったことはあるんですけど、
はいはい。
もうその時は本当に進まなかったですね。
ああ、
まあ、もちろんパワーもなかったですし、体重も今まで以上に、うん、今以上になかったんで、
うんうん
うん、ただ、はい、すごくきつかった覚えはありますね。
そうか。でもまあ、それに向けて、うん、まあ、パワーもそうだし、そのトルクかけてっていうのもやられてるということで。う
ん
う
ん
う
ん、で、その練習を、そのローラー台の上でやるんですか？
いや、それは、外のメニューなんで、
はい、
まあ、ローラー台のメニュー毎日ローラーではなくてその雪降った時だけなんで、うんうん、それ以外は基本的には外行くんで、
そうか、
はいはいはい、だからまあその日に被ってなければ、うん、ローラーでやることはないですね。それを
そうか、はい、まあでも本当にそういうことを意識しながらということで、うん、まあこれ沖縄合宿のインタビューでも聞いたんですけど、
はい、
まあいよいよまあ日程的にはまだ正式には出てないんですよね。
そうですね。まあ、2月最後、終盤という形ではあるんですけど、うん、まあ、正確にはまだ何日とは言えないので、
そう
か。僕らもわかんないし、はい。
まあ、でもそうすると、合宿を得て帰ってきて、まあ、何日か置いてっていう可能性もあるっていうことですよね、きっと。
まあ、そうですね。まあ、最悪、うん、僕と安倍さんだけ早退してきて、行くっていうことも、あり得るかもしれないみたいなことは言われてるんで。
そうか、そうか。どうですか？準備はもう、万端ですか？
まあ、一応準備はしてあるんですけど、
うんうんうん、
ただやっぱり合宿に持ってくものの半分ぐらいのものは、向こうにも持ってかなきゃいけないものなんで。
そうですよね、そうですよね。はい、
そうすると、なかなかまあ、準備が進まないかなっていう感じですね。
そうか。
はい、
ねえ。
だっているんだもん、結局。
そうだよね。まあ、同じようなことをするわけだっていうことだもんね。
はい。
そう。
まあ、やっぱり、自転車を梱包できないのが一番大きいですね。
そうですよね。
はい。自転車入れないと、他の予備パーツもその中に入れられないので、うん、何も始まらないんで、
うん。
はい。そうですね。自転車とパーツだけですね、今、ほとんど用意できてないのが。
そうか。
はい。
まあ、でも、まあ、身の回りのものとか、いろんなものは、まあ、ちょっとずつ準備してということで、
は
い。いよいよヨーロッパに行くのが近づいてますが、
うん。
はい。
どうですか？まだ、やっぱまだ不安の方が大きい？
いや、もう不安でしかないです、
ね。へぇ、そうか。
はい。
これ、もう言う、もう聞いても大丈夫かなと思うんですけど、実際その、はい、来年ヨーロッパで、走ってこいって言われたのは、いつ頃なんですか？
まあでも、あれ、いつでしたっけ？
シーズン終わり？
はい。いや、結構、中旬ぐらいでした。
そうなんだ。
走ってこいっていうか、うん、まあ、来年行く気あるかぐらいの、まず、やっぱり、その、
うんうん、
僕に確認するのもそうですし、会社としてもそういうのも必要だと思うんで、
うん
まあやっぱり行きたいのかっていうことを聞かれて、
うん、
まあ行きたいですねっていうことを答えて、
うん、
まあそれから、まあその時点で多分もう行くっていうのはほぼ決まってるとは思うんで、
うんうんうん、
だからそれはもう結構前の方でしたね、夏ぐらいだったと思うんですけど。
あ、そうなんだ。
確かです。はい。
そうか。じゃあやっぱそこで、やっぱ行きたいですねって答えたっていうことは、
うん、
はい。
まあそのね、行く直前なので不安もあるでしょうけど、やっぱり自分の力がどこまでいけるのかとか、はい、やっぱりそこにチャレンジしてみたいと思い。
そうですね。
ですよね。
はい。はい。まあいろいろそういう意味の不安もすごいありますね。やっぱり。
うん。
で自分がそういう環境で走ってきたことがないので、
うんうんうん、
もちろん海外に住んだこともないですし、
うんうん、
まあ、多分、9割以上のレースが平地ばっかりだと思うんですけど、うんうん、そういう環境だったことがないので、
うん、
はい、そういう意味で、
そうか。
やっぱり、
うん、
今チーム内で走ってても、
うん、
やっぱり平地がまだまだなんで、そういう意味で考えると、やっぱり通用するのかどうかって言ったら、
うん、
まあ、怪しいのかなっていう感じですけど、
うん、
でもそこは気合で乗り切るしかないと思うんで。
そうですよね。
はい、
まずはやっぱ気持ちを折らないというか、
うんうん、
そうですね。
ねえ、やっぱどうにかなるんだって信じてもうやっていくしかないですもんね。
うん、
はい、そうですね。
そうか、
まあ、行くから、うんうん、はい、行くからにはね、うん、走れなきゃもったいないですし、
うん、
そうですよね、はい。そうそうチャンスのある話でもないですしね、こういうのってね。
そうですね、はい。
うん、でもどうですその前、その行くにあたって、例えばまあ安倍選手とか。
はい。
それとか、まあね、昨年に引退されましたけど、島田さんとか。 話は聞いて、どんな感じなんですかみたいなことで聞いたりはしました。
もちろん、聞きます。
いや、ね、うん。
聞きますけど、でもそれを聞いたところで全く想像もできないですし、
うんうん、
まあ、安倍さんの撮ってた写真を、まあ何枚か見せてもらって、うん、レース中の、レースを見に行った時の写真とかを見せてもらって、
うん、
そういうのを見ながら、あと、所属するチームのサイトに載ってる写真とかを見て、
う
ん、
はぁ、そうか。
少し、うん、なんていうんですかね、一応勉強ではないですけど、うん、一応、どういう感じなのかなっていうのは見るようにはしてるんですけど、
うんうん、
でもまあ、それが全てではないですし、そこで先入観を持っちゃうと良くないと思うんで。
う
ん、
そうか。
はい。
だからもう本当行ってやってみるしかないってとこですね、もう。
そうですね、はい。
そうか。まあでもね、本当昨年は見事にやっぱりチームのね、やっぱり序盤でその実力を見せてもらって、
うん、
で、中盤以降はいい場所、いい位置でというか、
うん、
いい働きがたくさんありましたから、
うん、
そういう意味ではある部分は自信を持って、で、ある意味、ね、ある意味は向こうに揉まれてっていうね。うんところで、はい、
ただ、
うん、
やっぱり、去年走ってたのは日本のレースで、
うん、
で、僕もラバネロ時代に走ったことあるレースばっかりだったんで、
うん、
走り方は知ってますし、
うん、
やっぱりごまかそうと思えばごまかせるし、
うん、
なんかそういう意味では、うまくいってたかなっていうふうには思うんですけど、
うん、
やっぱり力勝負、向こうで力勝負になった時にどうかって言ったら、
うん、
力がないのは目に見えて今のところ分かってるので、
うん、
はい、そこが、心配ですね、本当に。
そうか。
はい。
でも、まあでも、やっぱり本当、選手として、ね、で、特に去年は世界選手権も走って、
はい。
っていうところもあるんで、やっぱりその世界の壁っていうのも、なんとなく、平塚選手の中のイメージであるでしょうし、やっぱそこは、許されるならっていうか、まあ本当できるところまで、もうやってやろうっていう、気合ですね。
うん、
そうですね、はい。
そういう意味で、
気合で届かないですね。
うん、ねえ、
うん。
はい。
でもそういう意味ではやっぱね、まあ、なるべく、どういうレース走ったのかとかっていうのをですね、
はい、
ファンとしては温かく、見守っていきたいなというふうに思いますんで、
はい、
まずはまあ何より、ね、明日からある合宿を、やっぱまあ、怪我なく、
はい。
ね、クリアしてもらって、
うん、
で、いい状態で向こうに乗り込めるといいですね。
はい、そうですね、はい、うん。
言葉はどうですか？その後、進みました？
いやー、はい、まあ、どうなんですかね。いやー、どうにもならないものもあるんだなと。
ああ、そうか。
それも本当に向こう行って、どうにかするしかないものだと思ってるんで。
まあ、そうみたいですよ、なんか。
そうですね、向こうに多分、うん、話されれば生きていくしかないんで、
うんうんうんうん、
したら多分、どうにかして話そうと多分、努力はすると思うので、
うんうん、
そしたら多分覚えると思います。
そうですね。
うん、
はい。
やっぱ、そういう意味ではもう本当向こうで生活して覚えるっていうのがね、
うん、
はい、やっぱ言葉はそういうものかもしれないですね、なんかね。
はい。
僕の同級生でものすごいバカな子がいたんですけど、
はい、
アメリカに行って、見事に喋れるようになってますから。
はいはいはい、
多分大丈夫だと思いますよ。
はい。
ただなんかね、向こう行った人の経験によると、
はい、
やっぱ文化が違うので、意外とね、なんか、お前バカだなぁとかっていうのが、コミュニケーションの挨拶だったりすることがあるんですって。
はいはいはい。
だからあんまりそういうのをね、なんか言われたなって、カチンとしない方がいいよとは言ってたね。
あ、はい。わかりました。
お前バカだなぁとかすごい言われるらしいんですよ。それが、コミュニケーションの、うるせぇな、お前もバカだなって言い返すことがコミュニケーションになったりする場所もあるんだって。
場所もね、それアメリカの話です
よ、うん、いやいやいや、それはスペインだとか、そういうところも結構そんな感じだって言ってた。だから文化を理解するっていうのも大事なんだって。
はい。
だから、
わかりました。
そういう意味では、ほんと、まあ、言葉の壁。ね、生活の壁。で、やっぱり、その、レースの壁といろいろあると思うんですが。
うん、
まあでもね、はい、まあ、安倍隆選手もいますし、うまくそれ乗り切って。はい、ね、で、やっぱり、まあ、1年目でっていうのは難しいこともあるでしょうけど、でもなんかまあ、はい、次につながる、ああ、こうやればいけるのかもっていう、なんか、掴めてくれると、掴んでこれるといいですね。
うん、
そうですね、
うん。
まあ、前にも言いましたけど、やっぱり、 早い段階で結果を残さないと、
うん、
もう向こうに行ってる意味はなくなると思うので、
うん、
ただそういう意味ではやっぱり、まあ、難しいかもしれないですけど、うん、でも1年目では結果を残せるようにしないといけないとやっぱり思ってるんで、
うん、
でまあ向こうのレースにいかに早くなれるかだと思うんですけど、まあその辺は多分、うん、まあなんかあんまり結構のんきなんで、そういう意味では、
うん、
勝手に気持ちが馴染んでっちゃうのかなっていう感じだと思うので、
うんうんうん、
まあ、大丈夫かなとは思ってるんですけど。
そうかそうか、
はい、
あのどうですか、平塚選手自身はまあそういう環境に入るときに、今まで、まあまあ、それ、日本の中だから何とも言えないですけど、
はい。
あの、結構、他に馴染むのは上手い方、得意な方。
いやー、どうなんですかね。そこまで得意ではないですけど、
うんうん、
ただ今まで、その、例えば、まあ、レースだけのことで言ったら、少しずつ、うん、少し上のカテゴリーをずっと走ってきたんで、今まで。
はい、はい。
子供の時から、大人のレースを走って、はい、で、本当に強くなかったんで、うん、下のクラスもすごいきつくて、
うん、
でも少しずつ微妙にちょっと上のクラスをなぜか走ってたんですよ。中学生の時に高校生の登録のレースを走ってたり、
あ、そうなんだ。
でなぜか、はい、でラボネロ時代も最初スカーブジャパン走った時は、
うん、
まだ BR2 の時だったんで、
うん、
だからそういう意味ではなんかこうなんていうんですかね、我慢してればそこに馴染んでいけるっていう感覚が今までできてきてるんで、
はあ、なるほど。
はい、安易な考えかもしれませんけど、
うん、
そういう、まあ、自信はないですけど、
うん、
そういうふうにでき、今までできてきたからできるかなっていう気持ちはありますね。
そうか。まあでもそれがやっぱりその今までね、その、ロードレースを長く走ってきての、やっぱ平塚、あの、選手の経験だから、
はい。
やっぱそこはぐっと耐えて、で、もう狙うときは狙ってっていう感じで。
はい。
だから、ほんとオランダに上り坂ありゃいいのにね、なんか。
まあでも、そうですね。
ねえ。なんでここまで平坦かなっていうぐらい平坦っすもんね、なんか。
はい。
ねえ。
まあでも、もうそういう国に行くって決まったんで、
そうっすね。
ここはそこでやるしかないんで。
うん。
はい。
だからまあ逆に本当にそのスピードつけたりパワーつけたりっていうね、まあ、ある意味、今まで日本ではやりにくいやっぱ修行という意味もあるでしょうから。
うん、
そうですね。まあ今まですごい、なんか平坦とか風に苦手意識があるんで、今でもそうですけど、
うんうん、
でそれをまあたくさん走ることによって、
うん、
まあコツを覚えたりして、
うん、
苦手意識が少しでもなくなれば、
うん、
そこから伸びることはすごい可能だと思うんで、
うんうんうん、
だからまあ正直な話、そこまで平坦の練習っていうのを、まあ、島野に入る前は全然してなかったんで、
さ、う、あ、ん、やっぱそうなんだ、はいはい、
はい。で、そのしてない理由が自分が嫌いだから、自分が走れないからっていうだけで、
うん、
まあ、すごい悪い悪循環なんですけど、
うん、
で、そういうのが、もうほぼ強制的に断ち切れるようになるんで、
うん、
平坦しかない、平坦しか走れない、
うん、
平坦は走れないでもう多分通用しないと思うんで、だから、うん、そういう意味で強制的にそっちに移れば、やっぱり、まあ、どうにかして上にはいけると思うんで、
うん、
は
い、うんうん。
だからそういう意味でも結果は出せ、るかなってすごい軽く思ってるんですけど。
いや、まあでもやっぱ、本当まずはやっぱそう思わないとね。
うん。
うん。あ、まあ初めからやっぱり、うわ、ダメだダメだじゃあね、やっぱ言ってても、うん、なかなか動きは取れないでしょうから。
うん、
やっぱりある意味は、その、ある部分は過信するぐらい自信を持って。でもやっぱり全体的には慎重にいろんなものを見ながらっていう、両方がやっぱ、のバランスが必要なんだろうと思いますんで。
はい。
まあそういう意味では、まあ本当に、期待したいですね、
うん。
期待したいっていうか、だから、今年はなんか機会があれば、うまく時差なんか合えば、まあ平塚選手も安倍隆選手にも、
うん、
オランダに連絡してちょっとね、
うん、
お話聞けたらなと思います。
おー、いいですね。
はい、ぜひ連絡いただければ。
ね、
はい、
やった。
可能でしたら。
ね、
で、まあ、今何時なんですかね、今。
どうなの？オランダの何時でしょうね。お昼ぐらいかもしれないですね。
昼か、そうですね。昼からおやつの時間ぐらいですね。
ね。ぐらいかもしれないので。
は
い、まあ、で、なんかうまく、あれ連絡して、現地でのいろんな話聞いてみたいよね。
ね。
うん。
そうですね。可能ならぜひよろしくお願いします。
ですよね。ほんで、まあ、差し入れもできますしね。
うん。
なんかね、米食いたいとかあるかもしれないので。
米ですか、
はい、いや、米とかでも売ってるみたいなんで。
あ、そうなんだ。
はい。なんか、何でも揃うらしいっていう。
ああ、そうですね。あ、じゃあ、今、皆さん住まれてるところは意外と、まあ、不自由はしないんだ。
まあ、安倍さんが言うには、そういう感じみたいですけど。
去年、おととしぐらい土井選手に聞いたら、ものすごい何にもないですって言ってたもんね。
多分、家が変わってるんですよ、ね。
そうそうそう、変わったんですよね、なんか。
はい。
うん。
あ、から、
うん。
はい、とりあえず、まあ、買い物はできるところが、まあ、どれぐらい近くかはわかりませんけど、うん、あるらしいので。はい。
そうか。じゃあ、まあ、本当にね、もう、向こうに馴染んで。
うん。
ね、はい、もうバリバリ走ってきてもらいたいなと。
そうですね。
そうですね。
うん。
頑張ります。
ちっちゃいからお前ら舐めんなよくらいの感じで、
うん、
あの、バッタバッタ大男を倒してきちゃってください。
あ、いいね。
はい。頑張ります。
はい。あ、いや、だって絶対後ろに着いたら風全然来ないと思うんだよね、平塚選手。
いや、そうでもないんですよね。
そうなんだ。
むしろ、相手が大きい分、下からも来るんで。
ああ、そうか、
はい、
それぐらい向こうでかいから。
それはもう、本当に、あれですね、うん。やっぱ体がない部分になっちゃうんで、自転車の部分になっちゃうんで、僕が。
そうか。は
い。だから。
そのくらいの差になっちゃうんだ。
まあ、そういう意味で。はい。あと、まあ、ちっちゃいんで、
うん、
まあ、全く風よけにならないんで。
うん、
で、まあ、風が吹いた時に外人に入れてもらえないんじゃないかっていう、その。
なるほど。
入れない。しても、自分の前には、やっぱり苦しい時に変なやつは入れたくないと思うんで。
うん、うん、うん
うん。だから前に入れてもらえないんじゃないかっていう不安がありますね。
そうか。でもそういう意味でもやっぱり精神的にもタフじゃないといけないし。でも、
ね、
ロードレースっていつかはそこ問われる競技じゃないですか。
はい。
ね。
はい。
だから逃げていても、まあ、チームのオーダーで、その中にローテーションに加わらないっていう時に、
はい。
やっぱすげえ文句言われながらも、いや、ダメなんですって言える強さはいるわけで。
はい。
ね、そういう意味では、まあ、本当に、いい、その、ね、修行の場というか。で、その中でやっぱ結果残すという一つの目標はね、
うん、
本当に素晴らしいと思いますんで。
うん。
はい。
ぜひ頑張ってきてもらいたいなと。
うん。
はい。頑張ります。
はい、いうふうに思います。で、ね、また明日からの本当、白浜合宿、ぜひ本当に、あの、はい、怪我のないように。
怪我
ね。
ね、
はい。
気
をつけます。
はい、最後の総仕上げということで、頑張っていただければというふうに思います。
はい。
ありがとうございます。
はい。ということで、今晩のゲストは、平塚選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということで、平塚選手でした。
うん。
お話の中でね、うん、やっぱりこういうことが不安だとか、うん、あの気になってるとかっていうことをいろいろ言われてましたけど、
うん、
言われてたんですけど、なんか総合して聞いてるとやっぱりなんて言うんだろう、ハートが強いよね、平塚選手って、
うん、それは思うよ ね、
ね、
だからなんとかある意味いい意味で大胆さと繊細さみたいなものを両方持っているような感覚がするんだよね、
うんうんうん、だから不安って、まあ、普通だったらね、不安って、
うん、
そのもう心配でたまらなくってどうしようっていうところじゃないですか、
うんうんうん、
で平塚選手の場合はどうしようじゃなくって、
うん、
そこを自分が不安に思ってることを自分でしっかり受け止めて、
うんうんうんうん、
冷静に判断し、
うん、
こうするしかないとか、
うん、
こうしていこうとか、
うん、
そこまでちゃんと考えられてるから、
うんうんうん、
強いんだなと思ってね。
そうだね、
うん、
それでやっぱりその常に上のカテゴリーで走ってきたっていうさ、
ええ、
やっぱそのお話してたけど、
うん、
そういうのもやっぱなんていうかな、不安を全部打ち消すんじゃなくて、
ええ
不安とうまく共存するっていうのがね、
うん、
そういう感じするよね、なんか、
うん、本当はね、その嫌なことだったりとか、うんうんうん、不安なことは自分でも気がつかないところに追いやってしまって、
うんうんうん、
もう気がついてないふりをしときたいっていうのは人間ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
そうじゃないっていうのがね、
そうだね、
うん、
だから本当そういう意味ではちょっと面白いというか、
うん、
まあいろんな難しさはね、まあ間違いなくあるでしょうけど、
まあね、
でもやっぱそれ乗り越えて、
うん、
こういい形でね、なんかこう向こうで走る、さらにパワーアップする何かをね、
うんうん、
見つけてきてほしいよね、
うん、いや彼は乗り越えていけるんじゃないかと思いますよ、
思いますね、
うん、
でもなんか スペインとか痛いのにね。オランダかと思うよね。まあでも本人はそこでやっぱ立ち向かおうとしてるんでね。
うん。でまあお話にもあったように、うん、今までそこまで平坦を走った練習っていうのをね特にはしてなかったって言われてたので、
うん、
ここからまた何か違う方向の才能がね、
うん、
パッと花開くってこともあるかもしれないじゃないですか。
うん、
その環境によってね、
うん、
うん、だから俺は大いに期待していいんじゃないかなと、
そうね、
思いました。
そうだね、まあでも本当にね、そういう意味ではまた新しい挑戦をね、
うん、
されるということなので、
はい、
楽しみですね。
楽しみですね。まあでもね、うん、その今から合宿でしょ、
うんうん、
でこんな天気でしょ、
うん、
もうここが心配でね。
そうだよね。
あと、その忘れ物の話ね。
うん。
本当に、だから、合宿に持っていかなきゃ、絶対いけないものが、
うん、
今度、向こうでも必要になってくるもの、じゃないですか。
うんうんうん、
ほぼ。
うん。
ね、ここがね、うん、忘れちゃうとね、最初からね。
まあ、だからちょっとなんか、まあ、行く前に、まあ、合宿を終えて、うん、まあ、ちょっと余裕があるといいけどね。
ええ。
うん、
まあ、そうですね。ね、
まあ、でも、本当去年からずっと、去年加入されて、
はい。
ほんで、やっぱ去年ね、その実力を見せてもらって、
うん。
で、やっぱり、ああ、もうシーズンの途中から、ああ、来年は行くだろうなって思った人もいっぱいいるでしょうからね。
そうですね。
うん。そういう意味では、やっぱなんかこう、ひな鳥が巣立つような感じだよね。
勝手にっていうか、
親心で、ね、
見てる方が、自分の夢を乗っけて、預けてる感じがあるけど、
ね、
楽しみですね。
楽しみだね。
うん。
でも本当に、まあ、どちらにせよ、やっぱ日本を離れて、
ええ、
海外のレースっていうのは、どんな体型であれ、やっぱ難しさがあるからね。
うん。
うん。そこをやっぱり、そのハートで。
はい。
強いハードで跳ねのけてくれるっていうことを期待したいよね。
やってくれると思います。
でも多分さ、今それこそ今年もね、
うん、
スキルシマノで活躍されてますけど、
ええ、
土井選手もそうだったんだろうなって思うよね。
うん、やっぱりね、私たちが思ってる以上にいろんなことがあるんだね。だって本当に風よけにみんながなってくれるんだって思ってたもん。
うん、
ねえ。
ねえ。
うん。下からも風来るからっていう。
だよね。で、まあ、その、平塚選手の後ろにつくことが、うん、にメリットがないからね。体がでかいと確かに。
うんうん、
本人も言われてましたけど。
うん、
で、やっぱそういうのも含めて、ほんとハートが強くないと。
うん。
いろんなハンデがありながらっていう。土井選手も同じような道を歩んできて、
うん、
それで克服して、そのね、今、ここにいるわけだからね。
うん。うんうん、
ぜひ平塚選手にも本当頑張ってほしいなと、
ええ、
まあ、彼はやっぱり、まあ、その国内のレースですけど、やっぱレース経験が多いからね。
そうですね、
うん、
うん、
そういう意味ではやっぱいろんなものが今までの経験が役に立つところもあるし、
うん、
で役に立たないところもあるので、
うん、
それはもう本当にいろんな意味でチャレンジしてほしいなという気がしますよ、
うん、はい、
はい、
ということでお届けいたしました、うん、島のロードトゥーザドリームでした、
うん、
お届けしたのはコロンと
BJ でした。